皆さんおはようございます。今日もですね、コロナ感染対策としての礼拝という形になります。皆さん1週間お疲れ様でした。またこのホームページを通して共に礼拝を捧げているあなたもお元気ですか。本庄教会ではですね、4月から大勢で集まる集会をやめていますけれども、教会の働きは継続しています。そして、教会はキリストの体でありますので、柔軟に対応していくことができるということですね。私の場合ですけれども、今までよりもですね、仕事が増えた感じです。3ヶ月ほど徳屋に行けないなんていうのはなかったんですけれども、今ちょっと恐怖感もあって3ヶ月ほど徳屋行ってないんですね。まあこのまま一緒に挑発しようかなとか、長い髪にしようかなと思って挑発するわけですけれども、まあでもそんなこと言ってもやっぱり頭がさっぱりした方がいいので、そろそろ徳屋さんには行きたいと思いますので、まあそういう形ですね。またいろんな方々からですね、教会のホームページの礼拝メッセージ聞いてますよという方が言われますね。教会の方でない方でも、この間聞きましたとか、今日も聞きますとかね、じっくり聞いてますとかね、まあ、そういうことでいろんな方が聞いてくださってるんだなということで、まあさまざまなこの教会の在り方というか、歩みというか、私たちの主にある生き方っていうものがあるんだなということですね。でも基本は皆さんで一緒にこの集まるっていうのがやっぱり大きな原則なので、聖書の中にもありますからね、一緒に集まることをやめたりしないようにしなさいとよくありますしね、まあそういうことで、ね、早くそういう日が来ることを祈るのみであります。そんなことで新しい1週間が始まりましたけれども、今週も主の恵みと知恵をいただきながらですね、主への信頼を持って歩んでまいりましょう。そしてコロナに感染した、人たちのための癒しとか、あるいは、医療関係者と家族に、その感謝を込めて祈るとか、あるいは政治家のリーダーシップが発揮されるように、まあ、そういうことをですね、これからも祈っていきたいと思います。さて、今日は聖霊についての学びでありますけれども、第何回目でしょうか。14、はい、14回目なんですね。よく続いてるなというふうに思いますね。14回目なんでありますけれども、もうあと数回で終わりますから、だいぶ後半に来ましたのでね、あと数回で終わりますので、ぜひ、期待しながらですね、共に聖霊について学んでいければと願って、おります。で、前回までイエスをメシアと信じた人は誰でも新しい命を受けるということを考えてきました。また、御霊なる神が私たち信仰者のうちに住んでくださるということを考えて、また確認してきたんですね。で、この御霊が私たちのうちに住んでくださることを、別の言葉で言うと何て言うんでしたっけ。御霊の内住ですよね。そうですね、内住と言いますね。まあそういうことで、御霊が内住している、皆さんのうちにもう御霊が、内住されているということは確かなことですね。で、聖書箇所を読みますね、もう一度。今日聖書箇所はですね、コリント人への手紙第1の、先ほど読んでいただいたこの12章の13節、もう一回読みます。私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も、一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして、皆一つの御霊を飲んでいるということが書いてあるわけですね。で、 ここを読む前に読んだんですけれども、質問から始めていきたいと思うんですが、皆さんはイエスをメシアと信じてからどんな変化がありましたか？体重が増えたとかね、減ったとか、そういう変化じゃないですよ、もちろん。そういうことじゃなくて、私たち、あなたのこの人生ですね、あるいは生き方に関して何か変化がありましたかっていうことなんですけど、皆さんいかがでしょうかね。あんまりありませんかね。ほとんどないとか、ゼロだとか、まあゼロだっていう人は救われてないのかもしれません、それは。そういうことはないですよね。必ずあるんですよ。一つや二つ、三つやると必ずあるんです。それは誰でもありますからね。例えば、挙げるとですね、一気には変わらないんですよ、なかなか。これは人生かけてずっと私たちはこれから死ぬまで成長し続けるわけだから、一気には変わらないんですよ。でも、少しずつ変わっていく。例えば、性格が少し穏やかになったとか、あえて少しって言葉に。私のことをよく知っている妻の前でも正直に言わないといけませんので、少し変わった、穏やかになったね。あるいは人に対して少し厳しくこう裁かないようになったとか、責めないようになったとかね、ありますよね。少しだけ変わった、これでいいんですよ。でもだんだんと成長していくんですから。あるいは、少し笑顔が多くなったとかね、それだけこう心に平安が与えられているから笑顔が多くなるわけですね。あるいは今まで苦虫つぶしていたような表情が多かったんだけど、少し柔和な顔になってきたと。この内側が変化したから外に現れるわけでしょ。そういうふうにして現れるんですよね。あるいは心が平安になったとかね、いろんな大変なこと、今のコロナの時代にやってもね、やっぱりどうしようどうしようじゃなくて、本当に主にある自分の生き方っていうのははっきりしているわけですから、そういう中でこう平安を持って生きられる。もちろん注意すべき点はちゃんと注意してね、きっちりやるべきことはやるんですけど、その中にあってこう平安をいただける、まあいろいろあると思うんですね。キリストを信じて救いを受けたら、今挙げた変化、あるいはその他にもですね、挙げられると思いますけど、一つや二つ、あるいは三つや四つね、あると思う。あるいはもっともっとあると思うんですよ、実際。挙げると、キリがないほどね、私たちが変えられたことってあると思うんですよ。あんまりお金に執着しなくなったとかね、主は備えるからとかね。まあ、そういういろんな面で、たくさんあると思いますよ。そういうことで、イエスを信じた人は変えられていくんだ、ということでありますね。あなたや私の、その、頑張りとか、努力ではないんですよね。頑張りとか努力でない主から与えられているものが、そういうものなんだ。それを気づいて、それに信頼して生きるのが信仰生活ですか。だから努力や頑張りで信仰生活するんじゃないんですよ。だからあんまり私は頑張るって言葉使わないというのはそういう意味なんですね。主に信頼しながら一歩一歩させていただくというのが、主の前に生きる信仰者の生き方なんですね。で、実はこれはどうして、こう得たのかというと、まあ後でこの聖書、開きますけれども、イエスをメシアと信じた時にね、目には見えないんだけど超自然的に聖霊によってバプテスマを受けたということですね。これが今日の、テーマでもあるわけでありますけれども、バプテスマというのはどういう意味か、聖書でこうバプテスマって言ったり洗礼って言ったりしますけれどもね、私たちが言うときにね、それは意味は一体となるってことですよ。浸されるんですから、キリストに一体となる、つなぎ合わされるということがこのバプテスマという意味ですから、皆さんバプテスマってどういう意味なのって言うと、言われたらですね、わかりやすく言うと、それは一つになるって意味なんだよということをですね、教えてあげられるととってもいいと思うんですね。そのようにですね、私たちがイエスを信じたときに、目には見えないんだけどイエスキリストと一つにされた、一体となった、あるいは別の言葉で言うと結び合わされたという言い方もしますよね。まあそういうふうになったわけです。でこの時にイ イエスの命をあなたも私も受けるんだって、つながってるんだから。イエス様のご性質、イエス様の考え方、イエス様の生き方、イエス様の愛、イエス様の命、復活の命、永遠の命、死んでも生きる命、そのものをあなたも私もキリストと一つにされたので、人生が変わっていく、生き方が変わっていくということですね。これがあの救いの結果なんですよ。聖書にいると何て書いてあるんですか。第一コリント12の13、私たちは皆と書いてある。これ書いてるのは誰ですかね。これは使徒パウロがコリントの教会の皆さんに宛てた手紙でしょ。ですからここで言ってるのは、私たちはって言ったら、パウロも含めた自分たちはって言ってるわけですよ。パウロだけが聖霊受けたんじゃないんですよ。他の人はまだ10年早いよなんて言われたわけじゃない、ね、だから私パウロはあえてここで私はって言ってないでしょ。私たちはって言うんですよ。キリストの体って一つだから、私たちはほら罪です。大多数の人がですか、 99% の人がですか、違いますよね。私たちは皆だから、全員なんですよ。イエス様を信じて救いを受けた人は全員、これはユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も、これはどういう意味かっていうと、厳密にこうユダヤ人とかギリシャ人って分けるんじゃなくて、これは異邦人も選民もっていう意味なんですよ。そしてまた奴隷も自由人もって言ったら、これは全てのキリストを信じた人はって意味なんです。だから人種とか職業とか立場とかそういうものに関係なく、私たちは皆って言ってる。そしてその説明がユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も関係なくね、イエス様を信じた人は受けるんだよ。何を？それは一つの御霊によって、御霊なる神様一人だから、一つの御霊によって、ほらバプテスマを受けたんでしょ。誰にバプテスマされるんですか。イエス・キリストにバプテスマされる。イエス・キリストと連なって、イエス・キリストと一つにされたということですよね。バプテスマを受けて、目に見えないんですよ。これは超自然だから目に見えないんです。これはね、目に見えないんだけど、イエス・キリストと一つにされた、結び合わされたんだよ。そして一つの体になった。だからキリスト教会っていうのは目に見えない一つの体なる教会なんです。だからいろんな教派教団があってもそれ関係ないんですよ。イエス・キリストの体は目に見えないから、どこどこ教団の何々教会とか何々の単立教会とか関係ない。キリストにあって私たちは一つ。カトリックもそうなんですよ、含めて。これこの考えはものすごく大事ですからね。全ての信者はカトリックだろうが、聖公会であろうが、東方教会であろうが、プロテスタントであろうが、何であろうが、それは関係ない。あるいはプロテスタントの中でも聖霊派であろうが、福音派であろうが、リベラルな人であろうが関係ない。イエス・キリスト信じた人全部イエス・キリストにあって一つの体なる教会。この考えはものすごく大事なんです。じゃないと他の教派教団の人裁くんですよ。オタクってあんまり聖書的じゃないよね、ここ違うよね、ここおかしいんじゃないと言って一ランク低く見るんですよ。これものすごく危険な考え方で、こういうのが蔓延してるんですよ、日本の教会、世界の教会の中に。もう聖書から言ったらそれおかしいですから、これはやめましょう。少なくとも本庄教会はそういうものから解放されてる。こういう視点でいかないとダメですよ。信仰っていうのは聖書だからね、あくまでも聖書は何と言ってるか。はい、次行きます。バプテスマークで一つの体となった。そして皆一つの御霊を飲んだ。まあこの御霊を飲んだっていうそういう例えで言ってるわけですよね。別に御霊飲めませんからね。そういう形でこう一つとされたってことを、ここでは聖書的な言葉で当時の言葉で言ってるわけです。そういうふうにこうこの13節パウロが言ってることですね。で、今確認したことは何か。それは私たちは皆なんだ、信じたら例外なく誰でもそうなんだということですね。一つの御霊によってっていうのが、ここがポイントですね。この一つの御霊によってという言葉あるでしょ。こういうね、聖書の細かい箇所ってものすごく大事なんですよ、言い方が。一つの御霊によってっていうのは何かっていうと、これがポイントで、見えないんだけどキリストの体の中に入るっていう意味なんですよ。キリストの体に入っているっていうことなんですよ。中に入るっていう。 この何々によってとかいうパウロのね書簡を見て何々によってなんていうのを見るとこういう言葉が時々あるんです。何々によって、これはキリストの中に入る、すなわちこれは聖霊によってバプテスマされたってこと、キリストの中に入ったんだよっていうことをここで言ってる。これ非常に大事なんだ。だから細かい言葉はね非常に大事なんです。だから聖書研究会って大事なんですよ。聖書読む会、今水曜日ちょっとお休みしてますけどね、残念ですね、とても残念ですね、本当に残念だって、丁寧に聖書読む会をやってるから、だからそういうのは命なんです、クリスチャンの実はね。残念なんだけど、また復活しますからもうちょっと待ってくださいね。はい、そういうことで何々によってこれはキリストの中に入れられたんだ、体に加えられたんだって意味ですね。そして聖霊のバプテスマについてもう一つ大切なことは、キリストに結ばれる、目に見えないんだよ、目に見えないんだけどキリストに結ばれる、一つとなるってことでしょ。結婚もそうですよね、結び合わされる、これ一つとなるってことでしょ。同じようにキリストによって私たちはイエスを信じた時に結ばれるっていうこと、これはキリストの中へ入るっていうこと、これがローマ人への手紙の6章の1節から4節に書いてあるんでね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、ローマの6の1から4、非常に大事なところ、これも言葉は違うんですけれども聖霊のバプテスマのことなんですよ。聖霊のバプテスマね、ちょっと読みます、それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるのでしょうか。この3節ね、ここを今日中心です。それともあなた方は知らないのか、知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けるのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストは御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むためです。ここのバプテスマっていうのは、これは水のバプテスマじゃないんですよ。これは私たちがイエス様を信じて水に入ったりね、あるいは水にも注がれたりするこの水のバプテスマのことじゃないんです。これはそれはその前のイエス様を信じた時に受けるバプテスマ、それはもう何回もやってますからね、分かりますよね。そして今日のテーマです、これは聖霊のバプテスマのことを言ってる。ここはイエス様を信じた時に起こる。で、3節が大事ですよね。あなた方は知らないのかって言って、ローマの教会の皆さんに対してパウロは言うわけでしょ。知らないんですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちはって書いてある。ほら、ここでもキリストイエスにつくバプテスマ、これが聖霊のバプテスマです。ここで大事なのはつくですよね。キリストイエスにつく、これ取り付いたとかね、これくっついちゃったって意味じゃないですかね。これはそうじゃなくて、ここの意味はキリストに結ばれたって意味なんです。キリストに結ばれて一つとされた、キリストの体に加えられたということなんですね。これが非常に大事なこと、信じる者は、信じた時にイエス・キリストに連なる、結ばれる、一体にされるということです。キリストの中へ入っていくということですね。そして新しい命、キリストの新しい性質を受けるので、キリスト者は変えられるんです。そこに頑張り努力じゃなくて変えられるんですよ、恵みによって。だから私たちは、主の御前に信頼しながら歩んでいくんですよ。自分の頑張りや努力じゃなくて主への信頼によって生きていく、これがクリスチャン の, 生き方なんですよね。変えられる。で、さらに何て言ってるかっていうと、ほら次にも言ってるでしょ、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは、ここでも私だけって言ってましたよね、皆って言って、全員、その死に預かるバプテスマを受けた、 だキリストと共に死んで、キリストと一つになったんだから、キリストと共に死んでキリストと共に生きる、だって一つになったんだから、そういう命をいただいてるんだ。これが聖霊のバプテスマについてのことですね。言葉だから別の言葉で言ってますね。キリストイエスにつくバプテスマという言い方してますね。こういうことで言い方は少しずつ違うんですけど、新約聖書には調べてみるとどうやら11箇所書かれているようですね、こういう聖霊のバプテスマに関して。でもう一つだけちょっと開いてみましょうか、コロサイの 2-12、 ここもね聖霊のバプテスマのことが書かれています。ちょっと言葉遣いは違うんですけどね、コロサイ、開かなくても大丈夫ですね、聞いていていただいても大丈夫ですね、コロサイの 2-12、 バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共によみがえらされたのです。キリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じたからです、ということで、ここも水のバプテスマじゃなくて聖霊のバプテスマ、イエス様を信じたらキリストと一つになる、結ばれた、キリストの中へ入れられた、あるいは中に入れられた、これが超自然において起きたってことなんですよ。非常に大事なことですね、聖霊のバプテスマは、まあ、そういうことですね。はい、そんなところですけれども、一つだけここで聖霊のバプテスマに関連して威厳に関することを話したいと思います。今私は威厳を持ちながら威厳を話してますけど、あんま面白くないですね。はい、そういうことではないんですが、この威厳っていうのはですね、異なる言葉って書くんですよ。で、ちょっと混乱するところもあるんですね。例えば、使徒の働き、開かなくても結構ですけど、2章と10章と19章、ここにね、救いを受けた人は、後に威厳を話している。威厳って異なる国の言葉、あるいは意味不明の言葉を話してるんですね。3箇所で話してるんですよ。そういう特別な時があったんですよ。で、この御言葉を根拠にして、ある人は言うんですね。聖霊のバプテスマを受けたら、威厳を話さないとダメなんじゃないんですか、威厳を話さないと本物のクリスチャンって言わないんじゃないんですかねとかね、いろいろ言ってくる時あるんですよ。皆さんもそういう立場の信仰の方々と会って話する時に、お宅威厳、聖霊のバプテスマ受けたの、そのとか言う必要ないんですけど、昔はそのとか言うんだよね。でも今は本庄教会の人そのとか言いませんからね。はい、受けましたよ。いつ受けたんですか。それはイエス様を信じた時です。じゃあ聖霊のバプテスマ受けたんだったら威厳話してもって、また次に来るんですよ話が。そうすると、私は威厳の賜物はないので威厳は話してませんって言えばそれでいいことですね。でもそうすると、何だから何だから言ってくるかもしれない。でもそれはもうそこで話やめて大丈夫なんですね。はい、まあ、そういうことで威厳ね。で、威厳とはさっき言ったように意味不明の言葉多いんですけど、神を称える言葉、賜物として受ける人もいるんです。これは非常に大事ですよ。だから威厳を軽んじてはならないんですよ。馬鹿にしてはならないです。本物の威厳は、それはちゃんと神の賜物だから、神からの。で、パウロも威厳で祈ったりしてくったことがあったわけだからね。パウロの書簡を読みますと。でも新約聖書をいろんなところを読んでいきますと、パウロもそうなんでありますけれども、威厳に対する勧めっていうのは多くないですね。かえってコリント教会では威厳をその語ることによって、さまざまな教会で混乱を招いたことが書かれていますね。読みました？コリント人への手紙。これからやりますよ。また復活しますから。コリント人への手紙ね。で、パウロがですね、それをこう、収めていくね。そういう進めも書いているくらいでありますね。またペテロやヨハネやヤコブの書簡にも威厳についてはあまり書かれていません。ですから、必ずしも聖霊のバプテスマイコール威厳を語らなければ聖霊のバプテスマを受けたことにはならないというわけではありませんので、この辺はよく知っておくと便利ですね。はい。ただ威厳とは、先ほど申しましたように神との交わりにおいて 教会の徳は高めないんだけど、その信者自身の徳は高めます。だって賜物なんだから、神との交わりによって。祈ってるとね、こう違う言葉が出てきちゃうんですよ。皆さん、そういう人と交わったことあります？私ありますよ。言葉が出てきて違う言葉、それは無理して言ってないですよ。本当にこう意味不明の言葉がね、パッパッパッパ出てきちゃうんですよ。それは賜物としてあるんですね。それはそれでちゃんと見ていく必要があるんですよ。こういうふうにしてバランスを取っていく必要はありますね。ですから本物の異言を語るときはそれは禁じたりしてはならない。でも教会で公のこういうような礼拝のとき、異言は語ってはならないですね。あるいは語る場合にはちゃんと解き明かす人がいて、今言った異言はこういう意味ですよってことを言わないといけない。これはパウロがコリント人への教会の中でちゃんと教えてることでしょう。それだけ偽物もあるってことですよ。はい。そういうことでね、異言に関してはしっかりと覚えてください。聖霊のバプテスマに関連して必ず出てくることですから。でこれで、キリスト教会の歴史は非常に混乱した時期があったし、今もあるわけですからね。まあそういうことですね。はい。それでは適用して、結びて終わりにしたいと思いますけれども、キリストを信じて聖霊のバプテスマを受けた私たちは、じゃあどういうふうに生きたらいいんでしょうかと、皆さんいかがでしょうか。どういうふうに生きるべきなんだろうか。目標は何なんだろうか。どうですかね、これは。イエス・キリストに似るということが実は私たちの最終的な目標ですよね。それぞれの人生、あと5年の人もいれば10年の人もいる、20年30年の人もさまざまでありますけれども、それぞれの人生いつか終わるか分かりませんけど、その終わる時まで私たちはイエス・キリストに性格が似ていくっていうことが目標なんですね。これがしっかりとやっぱ捉えていく必要があると思う。でこの進めはどこにあるかというと、キリストに見るためのにはどうしたらいいのかっていう進めはたくさんあるんですけど、今日は、ガラテヤ人への手紙の5章16節から見ていきたいと思うんですね。はい、ガラテヤ人への手紙ですからコロサイの前なんですね。使徒ローマ、コリント、ガラテヤ書ですから、コリントの次にガラテヤ、ここで今日の聖書箇所を開くのは終わります。この16、ページは382ページ。はい、ガラテヤ、この16、私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満足満たすことは決してありません。はい、私は言います。これはガラテヤの諸教会に対してパウロが書いた厳しいお手紙ですね。でその中で、ガラテヤ人の人たちは違う信仰に走っていったんですよ。異なる福音とでも言いましょうかね、とんでもない教えの中に入っちゃった。でこれは一つの教会じゃなくてガラテヤ地方ですから、これはね。ですから多くの教会がそういう流れに入っちゃった時に、パウロは非常に危機感を持って書いてる手紙なんですよ、これは。手紙によってもみんな性質と違いますからね。そういうことを意識しながら読む必要がありますね。で、そこで言うんです。パウロは言うんですね。同心に生きなさい。それは、御霊によって歩めって言うんです。はい。今、聖霊のバプテスマやってますから、当然関連は、御霊、聖霊についてですよね。聖霊によって歩みなさいよ。御霊によって歩みなさい。これは、命じているわけですね。歩むってどういうことか。これは歩くんじゃなくて、これは生きるっていうことを例えて言ってるんですね。いわゆる生活するということを言ってるわけです。それは別の言葉で言うと、御霊の導きに従って生活しなさいってことですよ。すなわち、別の言葉でまた言うと、心を開いて、御霊なる神の声に聞きながら、生きなさいってことですよ。突っ走るでしょ、思ったらパーッとこう行っちゃうでしょ。でもそれをやめて踏みとどまって一歩下がって、御霊様どうなんですか、聖書の言葉どうなんですか、あなたの心どうなんですかって確認しながら生活しなさい、御霊なる神に聞きながら生きよって言ってるんですよ。そうすれば、 生きた結果が形となって現れるんですね。それはどんな形になるんですか。はい、結びです。これで結びですから、22節23節って何を結ぶんですか。結びだけに実を結ぶって結構決まってますね。実を結ぶんですよ。はい、私たちの最終的に生涯の中で実を結んでいくものはどういうものですか。それは愛、喜び、平安。これは自分に与えられているもの、そして対人に対して寛容、親切、善意、誠実、そして乳和自生、こういうものが与えられるよ、最終的にね。あれ、まあ最終的にっていうか大きくなっていくよってことね。でこういうものを大きくして私たちは歩んでいけますね。御霊によって生きる、御霊によって歩む、御霊の声を聞きながら生きるときに、御霊の実というのはこういうものが出てきますね。人に対して寛容であれ、人に対して親切であれ、また善意を持って接しよう、常に誠実であれ、柔和であれ、自制であれ、こういうふうに与えられるっていうんですか、実ですから、だんだんと大きくなってくるっていうことですね。でこの実を結ぶにはまたどうしたらいいんですかということで、またパウロはここで言ってるんですよ。24節でほら次に言うんですよ。私は言う、御霊によって生きようと歩めって言うんです。そしたら実を結ぶよ。そしたらまた24節でキリストイエスにつくもの、ほらここでもイエスキリストとつながっているものは自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけているんだから、そういうものとして生きようって言うんですよ。そして私たちは御霊によって生きているなら、御霊によって、進もうではありません。常に御霊様に導かれて、御霊様の、考えを聞きながら一歩一歩進んでいく、これがクリスチャンなんですよ皆さん。こういう生き方をしましょうよ。そしたら私もあなたも変わる、家庭が変わる、この地域が変わる、会社が変わる、何が変わるんですか、国が変わるんですよね。こういう生き方を私たちクリスチャンが一人一人していきますと、世の中全体が変わってるんです、御霊によってね。ぜひそんなことを覚えながら今週も歩んでまいりましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの恵みの中で守られ感謝します。聖霊のバプテスマを受けた私たちはいかに生きるべきか、またキリストと一つにされているということを覚えていますけれども、本当にイエス様の命、イエス様の愛とか恵みとか力とか、さまざまな良きものがいただいているものとして主の御前にどうぞ、形となっていくように導いてください。聖霊のバプテスマを受けた者は御霊によって生きる、そして実を結ぶ、そしてさらに御霊によって進んでいく、どうぞそのようなクリスチャンとしての歩みができるように導いてください。コロナで大変な時代に入って、もう後戻りできない時代の中に私たち生きていますけれども、どうぞ知恵をいただきながら主の前に平安をいただきつつ歩むことができますよ。またコロナで苦しんでいる方の癒し、そしてさまざまな医療関係で活躍されている先生方、看護師さん、スタッフの皆さん、病院関係者、医療関係者、また家族も含めて、どうぞあなたが導き、あなたが祝し、あなたが力を与えて、国全体が医療関係者に対して感謝を持って本当に、生きる寛容な社会となるようにどうぞ導いてください。政治に携わる皆さんがリーダーシップを発揮して本当に、良い政治ができるように、この地域や県や国においてその政治ができるように力を与え、能力を与え、導いてください。主の御名で祈ります。アーメン。